ロシアによるウクライナ侵攻を受け、対ロシア制裁の動きが加速しています。これに呼応して、ヨーロッパやカリブ諸国では、ロシア富豪のパスポート複数所有を可能にするゴールデンパスポート制度について、規制強化の動きも広がりを見せています。世界各国の富裕層を対象にするゴールデンパスポートは、200億ドル以上の市場と言われますが、各国での見直しの動きにより、今後の見通しは不透明になりつつあります。欧州議会ではこのほど EU 諸国におけるゴールデンパスポート制度の段階的廃止案を可決。賛成595人、反対12人、棄権74人と圧倒的多数での可決となりました。この廃止案には2025年までに EU 諸国におけるゴールデンパスポート制度を完全に廃止することに加え、申請者の身元確認強化の即時施行案が含まれています。ただし、この可決案には法的拘束力はありません。欧州委員会が詳細案を策定し、その後、EU 各国の議会での可決が必須となるといいます。ヨーロッパメディア DW によると、ベルギーの欧州議会議員サスキア・ブリクモン氏は、ゴールデンパスポート制度は脱税、汚職、資金洗浄などのリスクを内包するものと指摘。また、ロシアの新興財閥であるオリガルヒ、犯罪者、汚職政治家などがこの制度を悪用し、ヨーロッパでの資金洗浄に加え、そのイメージやアイデンティティを洗浄することを可能にしていると批判しています。EU 諸国はこの制度を通じて、2019年までの8年間、世界各国の富裕層から約200億ユーロの投資を得たといいます。EU 諸国の中で現在、最もゴールデンパスポート制度の恩恵を受けているのは、マルタ、キプロス、ブルガリアの3カ国と言われています。マルタのゴールデンパスポート制度に関しては、2021年4月、内部告発者によるリーク情報が発信され、その問題の深刻さが公にされたところ、このリーク情報によると、マルタは約91万ユーロ相当の投資と引き換えに、ロシア、中国、サウジアラビア国籍の者にゴールデンパスポートを発行していたことが発覚。マルタは2018年度、ゴールデンパスポート制度によって4億3200万ユーロを得たとも報じられています。特に2014年のクリミア危機に伴う対ロシア制裁を受け、ロシア人によるゴールデンパスポート申請が増えたといいます。この時点で欧州委員会はゴールデンパスポート制度の運用自体は認めていましたが、パスポートを持つ者はヨーロッパに深いつながりのある人物に限定されるべきとの立場を取っており、その方針に反する現状が露呈した形となりました。今回の EU によるゴールデンパスポート廃止の動きは、今後の資金洗浄や脱税、汚職を減らすことにつながると期待される一方、多くの専門家らは、すでに発行されたゴールデンパスポートに関する対策がないと警告しています。EU 以外でもゴールデンパスポート制度を見直す動きが活発化しています。イギリスでは、通称ゴールデンビザと呼ばれる富裕層向けのティア1インベスタービザ制度の廃止計画が進行中。この制度は200万ポンド、約3億2000万円以上の投資を行った者にイギリスでの在住許可を与えるもの。2008年に導入された制度ですが、資金洗浄など様々な問題を抱えるとして批判の的になってきました。ガーディアンが伝えた汚職問題を専門とする監視団体、スポットライトの調査によると、これまでにイギリスで発行された全ゴールデンビザの半数に相当する6312件に関して国家安全保障リスクにつながる可能性があるといいます。 CNBC によると、2020年3月時点でこの制度の下、ロシア国籍の人物に発行されたゴールデンビザは2581件に上るとのこと。また、インベスティメントミグレーションインサイダーの分析によると、2008年から2021年のゴールデンビザ取得者の国別割合は、中国が 33%、ロシアが 18%、その他が 18%、アメリカが 6%、香港が 5% と、中国とロシアの割合が特段高いことが明らかになっています。さらに、ヨーロッパに比べ低いコストでゴールデンパスポートを取得できるカリブ諸国でも、ロシアやベラルーシ向けの新規発行を停止する動きが相次いでいます。口火を切ったのはドミニカ国。ドミニカは3月4日、現在処理中のものを含め、ロシアとベラルーシからのゴールデンパスポートの申請受付を全て即時停止することを発表。また同日には、アンティグア・バーブーダも ロシアとベラルーシからの申請受付を一時停止することを明らかにしました。そして3月8日にはセントクリストファーネイビス、3月10日にはグレナダ、3月18日にはセントルシアがそれぞれロシアとベラルーシからの申請受付停止を発表しています。さて、ヨーロッパ、カリブ諸国のほか、ニュージーランド、マレーシア、アメリカ、オーストラリア、タイなど世界各地に同様のプログラムが存在します。今回の動きがどこまで波及するのか注目されるところです。